4ページ、目次4、ここが聞きたい、一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。 熊本和夫、自民党、質問時間50分、代表質問。質問、少子化時代の学校の適正配置、適正規模について、統廃合を含め、しっかり議論する時期を迎えていると考えるが、今後の方針は。答弁、現時点では、統廃合などの実施は考えていないが、統廃合などの事例収集に加え、その教育的効果や地域への影響について分析を進めており、学校施設の長寿命化についても、これらの検討を踏まえ、効率的な実施に努める。質問、ライトラインの JR 宇都宮駅西側延伸の早期実現には、駅東側で蓄積されたノウハウなどが肝要だと考えるが、市長の決意を聞く。答弁、駅西側への早期延伸の期待感を強く感じており、多くの市民がライトラインの利便性を享受し、駅東側で発言しているまちづくりへの効果がより早く、広く波及するよう、2030年代前半の開業を目指し、駅東側での経験を十分活かし、スピード感を持って進める。黒子秀明、自民党、質問時間60分。質問、近郊あるまちづくりについて、中心市街地などが発展する中、郊外地域では少子高齢化による人口減少が深刻化している。郊外地域の人口を維持し、静かで住みよい環境を保っていく必要があると考えるが、市の考えは。答弁、NCC の実現に向け、郊外部の地域拠点における地域特性に応じた拠点化の促進や、公共交通ネットワークの充実が重要であるため、居住棟の集積やバス路線の維持、地区計画制度活用の促進などに取り組んできた。今後は地域拠点等での住宅などの建築要件の緩和や地域のニーズに応じた機能を備えた中モビリティハブの整備の検討を進め、近郊あるまちづくりに取り組んでいく。中モビリティハブ、多様な交通手段の接続、乗り継ぎやシェアリングモビリティの貸し出し等の拠点。中終わり。質問、農業者支援について、土地利用型農業では、規模を拡大する際、ライスセンターなどの施設整備が必要となるが、高額な先行投資が伴うことから、施設整備に対する支援が必要と考えるが、市の考えは。答弁、市では、JA が大規模なライスセンターなどを整備する際、国に上乗せして助成を行っている。また、農業者団体が自ら施設整備を行う際には、必要資金の借り入れに対する利子補給を行っているほか、国の補助制度の面積要件に満たない場合は、規模拡大に必要な機械設備への助成も行っており、引き続き農業者に寄り添った支援に取り組む。高橋秀樹、市民連合、質問時間70分、代表質問。質問、今年度は給食費の補助を実施していないが、保護者の皆さんからは、物価高騰による給食の量や質の低下を心配する声を多くいただいている。市は現時点の給食食材費の物価動向をどのように捉え、今後どのような場合に補助するのか、市の考えを聞く。答弁、生鮮食品など、消費者物価指数の伸び率は鈍化しているが、気象条件などにより高騰している食材もあり、これまでとは異なる傾向にあることから、特色ある市の給食を保護者の負担にも配慮しながら、安定的に提供できるよう支援を行うこととし、具体的な内容や時期について速やかに検討を進める。質問、 図書館は様々な街づくり活動の活性化につながる施設である。ライトラインの JR 宇都宮駅西側への延伸や西口周辺地区再整備事業を控え、JR 宇都宮駅西口周辺地区や中心市街地などのライトライン沿線に中央図書館を移転、または新たに図書館機能を整備することについて、市の考えを聞く。答弁。中央図書館は老朽化対策を今後検討していくこととしており、現時点で移転については検討していない。また、新たな図書館機能の新設については、JR 宇都宮駅西口周辺や中心市街地などのライトライン沿線の多機能化、複合化とともに、町内関係課と連携しながら検討していく。成島貴博、公明党、質問時間70分、代表質問。質問、子育て家庭を支援するため、市内事業者などに従業員が家事・育児サポーターなどを利用する際の助成制度の充実を提案し、推進するとともに、中・産後ドゥーラなどの利用料や養成講座の受講費を助成すべきではないか。中・産後ドゥーラ、一般社団法人、ドゥーラ協会などの民間団体から認定を受けた産前産後の女性特有のニーズに対し、サポートするための知識、技術を持つ者。中、終わり。答弁。国が中小企業を対象に、家事支援サービス福利厚生導入実証事業を行っており、その動向を注視するとともに、産後ドゥーラの利用料などの助成については、ニーズの把握に努め、効果的な支援のあり方を検討していく。質問。中、ヒアリングフレイル対策について、孤独や認知症予防につながることから、他自治体で実施しているアプリによる聞こえのチェックや相談会などを市でも早急に行うべきでは。中、ヒアリングフレイル、聞き取る機能の衰えのこと。中、終わり。答弁。介護予防教室などでの普及啓発やアプリの活用も含め、聞こえの状態チェックの効果的な手法を検討し、聴力の低下が疑われる方の早期発見に取り組むとともに、老人福祉補聴器交付事業の聴力基準の緩和を検討する。質問。災害対策について、大規模災害時にトイレカーなどを被災地へ派遣する協定を結ぶ災害派遣トイレネットワークプロジェクト、みんな元気になるトイレを活用すべきでは。答弁。6年度中に移動式のバリアフリートイレを導入予定だが、国の要請によるトイレトレーラーの相互派遣など、すでに応援体制があるため、プロジェクトへの参加は今後検討する。内藤義弘、自民党、質問時間40分。質問。北西部地域体育施設に整備される様々な機能の活用により、北西部地域の活性化が期待できると考えるが、どうか。答弁。コミュニティスペースを備えた体育館や、市内初の BMX レースダートコースなど、多様な機能の整備により、新たな地域資源として、多くの来訪者が見込まれるため、地域の観光スポットと連携し、さらなる周遊促進策を検討する。質問。保育士の確保について、4月に拡充した市独自の処遇改善・人材確保費の効果は、また支援が上限額で据え置きとなる経験年数25年以上の保育士にも支援を拡充すべきでは。答弁。保育に関わる職員約730人の賃金が増え、なり手不足や高い離職率の改善につながるものと捉えている。経験年数25年以上の保育士への支援は、国で賃金改善を実施しており、必要性や効果を見極めながら検討していく。合馬康久、市民連合、質問時間60分。質問。農村地帯における道路の草刈りや河川の清掃については、 そのほとんどが農家の方々の善意によって行われているが、その際の怪我や損傷事故については、農家個人が治療費や修理費を負担することになってしまう。早急に市が保険に加入するなどしてはどうか。答弁。市では現在、身近な地域における河川や道路の環境美化について、市民と行政が役割分担を決め、共同で進めていくアダプト制度の導入を検討している。今後、制度設計の中で保障制度を含めた支援策のあり方について検討していく。質問。フードリボンプロジェクトは、登録した飲食店の利用客が購入したリボンの数だけ、来店した子どもたちに食事を無償で提供する取り組みであり、子ども食堂の保管機能として高く評価されている。市でも本プロジェクトを支援し、普及啓発に協力するとともに、包括連携協定の締結を検討してはどうか。答弁。市では子どもの貧困対策として、子どもの居場所づくり事業を展開しており、今後、居場所に登録している飲食店などに本プロジェクトについて案内し、普及啓発に協力するとともに、他自治体の取り組み状況などを参考に、協定締結の必要性を検討していく。イラスト、機械を使って草刈りをしている様子。イラスト、終わり。秋成大、公明党。質問時間60分。質問。治水・雨水対策について、河川における浸水センサの実証実験の効果は、また、道路監視の範囲拡大を含め、将来的に災害時にどのように周知し、災害リスクの低減を図るのか。答弁。巡洋河川新川の沿線約 17km 区間に、浸水を感知するセンサの設置を9月中旬から進めている。道路冠水の監視と連携し、より早期の浸水状況の把握につなげ、得られる情報はプッシュ型の情報提供などへの活用を検討する。質問。災害弱者などへの効果的なツールとして、自動音声読み上げアプリ、ユニボイスブラインド。活用した耳で聞くハザードマップの導入を、県との連携も視野に、市として推進すべきと考えるが、どうか。答弁。デジタル技術を効果的に活用し、災害弱者の特性に応じて、防災情報をきめ細かに提供することは大変重要なため、こうした技術の活用について、今後、県と意見交換していく。質問。さらなる観光振興について、新型コロナウイルス感染症が収束してきた現在、アンテナショップの次世代型として、広く内外に市の魅力を発信する店舗の開設を検討すべきでは。答弁。本市の魅力発信の拠点となるアンテナショップについて、市内外の事業者へ立地場所や機能などをヒアリングするほか、宇都宮ブランド推進協議会などから、ご意見をいただきながら、開設に向けて取り組んでいく。福田久美子、共産党。質問時間30分。代表質問。質問。市体育館の改修について、ブレックスの協力以来から、議員協議会での公表までに、どのような体制で、どのように検討したのか。答弁。町内関係部局で連携し、市スポーツ振興財団に現状を確認しながら、ブレックスと協議を進め、新リーグの基準を満たし、市民の利便性向上に資する改修内容を速やかにまとめた。石川敦樹、維新。質問時間70分。代表質問。質問。防災 DX の活用と防災拠点の整備について、市民の安心安全を守るためには、災害への対応力強化が課題であり、南消防署の移転を後期に、AI を活用した防災 DX の推進など、ハードとソフトの両面で強化することが効果的であると考える。1、南消防署移転にあたり、 市南部地域の新たな災害対応の拠点としてどのような機能向上を図るのか。2. SNS と AI を合わせることで非常に有能なデータバンクとなることから、最新の技術を市の防災対策に生かすべきでは。答弁。1. 大規模災害発生時にも長期間救助活動などが行えるよう、発電設備や非常用給排水設備など自律的なライフラインが確保できる機能を導入する。また市初の災害対応ドローンの訓練場や女性消防隊員の専用室を整備するなど、時代の変化に対応した施設とすることを特色とし、着実に整備を進める。 2. 市では災害情報を一元化し、リアルタイムに共有できる災害情報共有システムを導入し、迅速な応急対応や的確な避難情報の発信につなげている。SNS と AI を組み合わせた技術の活用は、多くの被害情報の迅速な収集が期待されるため、引き続きこうした技術の情報収集に努め、実用性なども精査しながら、防災システムの高度化を進める。長谷川武史、自民党、質問時間40分。質問。自治体の発注する水道工事が年度末に集中し、市5月の件数が少ない状況であるが、工事発注の平準化についての市の考えは。答弁。これまで設計事務の効率化を行いながら、市5月の発注件数を維持してきたところであり、今後は年度当初から施工が可能となる中債務負担行為をより積極的に活用するなど、発注時期の平準化に取り組む。中債務負担行為、将来の支出を約束する行為で、具体的には次年度以降に経費の支出イコール債務を義務付けるような契約を締結するときに用いられるもの。中終わり。質問。市役所におけるハラスメント防止について、全職員が一丸となることで、より効果的な再発防止策につながると考えるが、市の考えは。答弁。全職員への研修や相談窓口の設置、部下職員による管理監督職のマネジメント評価に取り組んでおり、今後も管理監督職のマネジメント能力の一層の向上と、職員に関係なく誰もがハラスメントの言動を指摘でき、速やかに改善が図られる組織づくりに取り組む。佐藤孝明、市民連合、質問時間40分。質問。全国で教材費などを教職員が一部負担しているとの調査結果があるが、学校関連予算の確保はもとより、教職員が必要経費を負担することのないよう、適正執行を徹底すべきでは。答弁。市では、不適切な予算執行や、教職員による自己負担がないよう取り組んでおり、各学校で適切に執行されていると認識している。今後も、必要な学校予算の確保に取り組むとともに、学校予算の適正執行について周知徹底を図る。質問。教職員からは、業務に追われ児童に向き合う時間が少ないなどの声があるが、教職員をサポートする教員業務支援員の配置状況と教職員の業務負担軽減に向けた対策は。答弁。6年度は小規模校に17名配置しており、県主体で全校配置となるよう要望していく。また、デジタルの活用や部活動の地域連携、移行など、教職員の業務負担軽減に取り組む。
平松昭雄、政風、質問時間60分。質問。避難所周辺の災害時の停電対策のため、自動でバッテリーに切り替わる無停電照明装置の設置や既存照明の無停電化を検討しては。答弁。非常用発電機の配備やすぐに給電する非常用電源の確保に取り組んでいるが、非常用電源がある避難所は一部のため、 停電時にも一定時間点灯する照明の導入を検討する。質問、動物愛護の推進について、市の3年連続となる犬猫の殺処分ゼロの達成には、譲渡事業の貢献が大きい。そこでその実績を聞く。答弁、市では市動物愛護センター、ミヤワンニャンパークを活用し、見学希望者と犬猫との相性確認を行い、適切な譲渡につなげるほか、週末譲渡会などにより譲渡機会の拡大を図っている。これにより、3年度は108頭、4年度は75頭、5年度は91頭が譲渡につながった。質問、ギガスクール構想のさらなる推進に向け、一人一台端末の更新が不可欠だが、現在の取り組み状況は。また、端末更新時には予備機の確保も重要と考えるがどうか。答弁、端末更新にかかる国の支援の仕組みとして、都道府県を中心に共同調達する方針が示されているため、県が設置した共同調達会議に参加し、議論を重ねており、引き続き7年度中の調達に向け準備を進める。予備機についても、国の考え方にのっとり、故障時に迅速に対応できるよう十分な確保に努める。小室佳菜子、共産党、質問時間20分。質問。子供を性被害から守るため、性行為と性の権利に正面から向き合って学ぶことが重要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。学習指導要領を踏まえて作成した性に関する教育の手引きに基づき指導しているところであり、今後も手引きに基づき児童生徒の発達の段階に応じた指導に取り組む。菅原和博、自民党、質問時間40分。質問、災害時応援協定について、能登半島地震などの教訓を踏まえ、市の災害対応力を一層高めるため、自治体や民間事業者との協定をさらに拡充し、協力体制を強化すべきでは。答弁、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害想定区域外にある東京都内の自治体との新たな総合応援協定の締結や、物流に関するノウハウや資機材を有する民間事業者との新たな協定の締結に向け、協議・調整を進めている。質問、スポーツ施設の充実について、中学校の武道場は部活動や地域利用もある中、昨今の気温上昇により活動に限界が来ている。市として何らかの対策を講じる必要があるのでは。ご答弁、武道場は様々な用途での活用が想定されているが、夏季期間の部活動や地域利用が難しい状況であるため、利用状況やニーズを踏まえ、空調設備導入の検討を進めていく。保坂英治、未来、質問時間20分。質問、JR 宇都宮駅西側の LRT 整備について、概算事業規模を約400億円としているが、物価や人件費の高騰を踏まえ、バスターミナルや駅横断、その他の費用がそれぞれいくらになるのかを含め、整備費用の総額について聞く。答弁、整備費用については、今後、各事業の事業化に向けた具体的な設計を行い、算出していく。井出井雅子、みどり、質問時間20分。質問、事業者が1040平方メートルの一体的な土地の開発を土砂条例の面積基準を下回るよう分割報告したが、許可の申請を指導すべきだったのでは。答弁、本条例の規定により、埋め立て区域の面積が500平方メートル以上の場合は許可を要するが、今回のケースは約400平方メートルであり、許可を不要とした一連の手続きは適正なものと認識している。川田敦、参政党、質問時間20分。質 問。新型コロナワクチン接種で導入される可能性のあるレプリコンワクチンの特徴と他国での承認、接種、国内外の治験の状況は。答弁。JN1 系統対応のワクチンは、現在国において薬事承認の審議中であり、承認されれば効果などが公表されると思われる。他国での承認状況などは承知していない。原千鶴、共産党、質問時間20分。質問、河川の安全対策について、6月に小学生の水難事故が発生したが、今後の対応は。答弁、事故直後、速やかに現場を確認し、注意喚起の看板設置、緊急の安全点検、堰の水位を下げる調整を行った。今後は効果的な注意喚起の検討や、堰の水位について水利組合と協議を行い、安全な河川の施設管理に努める。夜光義和、自民党、質問時間60分。質問、デジタル活用支援窓口について、本庁舎や各地区市民センターなどに8月から新たに設置して1ヶ月が経過したが、市民の反応を含めた利用実績と今後の対応について聞く。答弁、60代以上の方を中心に延べ647人が利用し、利用後のアンケート調査では 92.5% の方が満足したと評価している。今後も利用者の声を踏まえ、支援内容のさらなる充実を図りながら事業を実施していく。質問、宇都宮市民スポーツ大会について、一人一スポーツやスポーツ活動の奨励と普及発展の実現に向けた今後の開催について聞く。答弁、スポーツによる健康づくりや地域づくりを推進するため、幅広い世代の多くの市民に参加していただけるよう、地域や競技団体の意見を聞きながら、参加資格の拡大や競技種目の見直しについて検討を開始した。質問、北西部地域の夜のにぎわいづくりについて、地域の事業者などと官民で連携し、人出の少ない夜の誘客に力を入れ、より一層の誘客や観光周遊の促進を図るべきと考えるがどうか。答弁、北西部地域では、夜の静寂や幻想的な空間を生かしたイベントが行われ、来訪者の心を魅了している。今後は、地域の事業者や団体などが連携した一体的なライトアップイベントの開催など、北西部地域の夜ならではの魅力を創出する取り組みを検討する。手塚泉、自民党、質問時間60分。質問、青少年の育成を妨げる広告車両の規制について、風俗求人宣伝カーのような広告は、市の品性を著しく貶め、教育上も不適切であるため、屋外広告物条例などを改正し、規制すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁、派手な色使いや過度な発行を伴う広告者は、風致の維持や青少年の健全育成のため、条例改正を含めた適切な対応が必要と考えている。また、広告者には県外ナンバーの車両も見られるため、条例の許可対象とする検討を行う。今後とも有識者などの意見も踏まえ、良好な景観形成に取り組んでいく。質問、峰1丁目から4丁目付近は住宅が密集する中、境外道路が存在するため改善の必要があると考える。改善に向けて柔らかい区画整理の活用も有効と考えるが、本地区の現状をどう認識し、どう取り組んでいくのか。答弁、本地区の生活基盤を調査し、すれ違いが難しい道路の存在など、地区の詳しい現状を把握した。この結果、NCC 形成に向けた居住誘導区域にふさわしい生活環境の改善に向けた検討が必要であり、柔らかい区画整理は有効な整備手法の一つと認識している。今後は 把握した現状を踏まえながら、地域住民の意見を伺い、課題などを整理共有しながら、様々な事業手法や合意形成の進め方など、地区整備のあり方を検討していく。岡本義明、自民党、質問時間40分。質問、清原中央公園の整備について、子育てや憩いの場としての充実が期待される中、遊具や休憩スペース、花壇の設置など、景観や環境面の観点を含めた今後の施設設備の可能性は。答弁、さらなる賑わいの創出に向け、公園の利便性や快適性を高めることが重要であるため、多様な世代の方々が集まる居心地の良い公園となるよう、豊かな自然環境を効果的に活用した遊具や休憩スペース等の設置を検討する。質問、スマート農業の振興について、土地利用型農業の成長産業化に向け、どのように推進していくのか、市の課題も含め考えを聞く。答弁、導入費用の負担軽減や技術の理解促進が課題であるため、機器導入への助成や JA と連携し、AI を活用した栽培実証の現地説明会を行っている。今後は利用者ニーズ等を踏まえた上で、補助制度の拡充を検討していく。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。